私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の身に豊かにありますように。アーメン。聖書の中で有名な動物といえば多分羊だと思います。でもどうして羊というのが聖書によく出てくるんだろうなと思います。まあ、イエス様はよく羊飼いであるとかですね、羊飼いの例えとかたくさんあります。だから羊なんだろうかなと思いますけども、まあ、しかしですね、イエス様は羊飼いではありません。大工の息子であって羊飼いではない。でもじゃあなぜ羊がですね、たくさん出てくるんだろうと思って聖書を読んでいました。まあ、イエス様が羊のことが大好きだったからでもなさそうです。まあ、しかし私は良い羊飼いであると言われているイエス様、その羊の何がですね、このような聖書の中で有名になったのかなと思います。まあ、多分羊という動物の特性が多分受け入れられて、羊、私たちは羊、イエス様は羊飼いだ、まあ、そういうふうになったかなと思うのです。まあ、この羊というのは、まあ、ギリシャ語ではプロバトンと言います。まあ、翻訳するとですね、前進するものという意味があります。常に前に進むもの、動く財産という意味です。まあ、とにかく計画性もなく前に進んでいくのです。まあ、聖書では私たち人間のことを羊と言い換えられていますから、多分私たちというのは計画性もなくただ前に進んでいる、そういう存在に過ぎない、まあ、そういうふうに私たちを見ているのかもしれません。それにはやっぱり良い羊飼いが必要だということなのでしょう。前進するもの、計画性もなく前に進んでいくもの、後から振り返って自分は一体何をしていたんだろうと思うもの、今のこの私たちのこの状況の中にこういうことを当てはまらないだろうかと思うのです。ただひたすらに前に前進すればいいというものではないだろう。今私たちが置かれているこの被災地の状況の中で、じゃあ私たちっていうのは一体何者なんだ、まあ、そのことを一歩ですね、止まってですね、考えてみる必要もあるんじゃないかなと思います。まあ、この動物、この羊の特性はよく言われていますが、まあ、私たちも詳しく調べたわけではありませんが、まあ、羊は自分からですね、餌である草を探すことができない動物だと言われています。まあ、なぜ羊飼いが必要かっていうと、もう目の前にある草を食べる化け、まあ、それがなくなったらですね、そこでコテッと死んでしまうんだそうです。まあ、だから羊飼いがいて、こっちこっちっていうふうに案内していかなければ、まあ、羊がそこを食べ尽くしてしまうという、まあ、そう思うと良き羊飼いが必要なのです。まあ、しかも攻撃する道具というのを羊は一切持っていませんので、やられたらやられっぱなしという、まあ、そういう動物です。まあ、多分集団になって身を守るということが多分羊なんだと思いますけども、しかし野獣や盗賊の危険に絶えずさらされていて、何もすることなくですね、殺されてしまったり盗まれてしまったりする。そうやって考えていくと、私たちが羊って言われている意味が少しずつ分かってきます。まあ、逃げるよりは他に戦う術を知らない、計画性がない、食べ尽くしてしまう、そしてそのままだとみんな飢え死にしてしまう、そのような存在。まあ、今私たちはこの被災地の中において、そのような状況にならないようにするためには何が必要か、まあ、そのことを思うのです。まあ、ただそこにあるものだけを一生懸命追い求めていく、そうではないのだ。共に分かち合っていったり、共にですね、愛し合うことによってですね、平安なですね、環境を作るとか、まあ、そういうことが求められているんじゃないかなというふうに思います。そのためにはリーダーが必要なのです。羊飼いが必要なのです。まあ、その羊飼いを私たちはどこに持っているか、まあ、支援活動の中で一番大切なのは、私たちの根っこに何があるかということだというふうに思います。まあ、伊藤文雄先生が昨日電話をしてこられまして、やることはたくさんあるだろうと言われました。でも今考えなきゃいけないのは、あなたたちの根っこだと、根っこに何があるか、それをきちっと捉えて支援活動しなさいよ、まあ、そういうふうに言われました。そうだなと思います。目の前に困っている人たちに何かを差し出す、しかしあなたのその根っこに何があるかという、 まあ、そのことをですね、今問われていると思います。まあ、そう思うと私たちはイエス様が教えてくださっている御言葉の一つ一つ、その上に立って支援活動をしているのだ。まあ、ですから自立を妨げるような時にはもうやめてしまうという、そういう厳しい判断もできるというふうに思います。神がそうしなさいとおっしゃっていることをしていく。そうしてはならないということをしてはいけない。まあ、その根っこの部分がきちっとあるので、私たち一人一人はこの被災の状況の中にあっても、人と愛し合いながら、また互いにですね、支え合いながら生きていけるのだというふうに思うのです。まあ、今日の聖書を見てみますと、イエス様はまず、私を愛する人は私の言葉を守るというふうに言われています。まあ、これはイエス様に従う者の大原則だと思います。イエス様を愛する人はイエス様の言葉を守る人です。ですから聖書の御言葉から外れないということです。どんな奉仕の状況の中にあったとしても、イエス・キリストの御言葉に立ってやっていく。このことが一番大切なのでしょう。私たちはイエス様の言葉を守るからイエス様を愛しているのではありません。イエス様を愛するからこそ言葉を守っているのです。愛する方が先決だ。そういうふうにイエス様は言われます。まずイエス・キリストは私たちを愛して守り、導いてくださっている。ですから今日もここにこうやって集められています。そのことに感謝して自分ができることでこれから仕えていこうとしているのです。しかし、この私の言葉を守るっていう言葉はどうも間違って受け取られることが多いようです。約束を守るとか行いを守るとか考えられます。しかしそういうふうに考えていくと、イエス様を愛する者はこれをしなければならないというようなことへとつながっていきます。それは自分を追い詰めていくかもしれません。今こそこれをしなければならないのだ。そうではないんじゃないかなと思うのです。この守るという言葉は実は保つという言葉と同じです。御言葉を保つというのと御言葉を守るというのはやっぱり根本的に違うだろうと思います。多分今日イエス様が言われていることは、私を愛する人は私の言葉を保つのだ、自分の心の中にイエス様の言葉を保って生きていくのだということです。イエス様を愛することであり、人の命、その人に命を与える、それはイエス・キリストの言葉があって、それを保っているから私たちは生きていくことができる。そのことへと私たちは自分の心を向けなければならないと思います。人間はイエス様の言葉を常に保つことによって生きていけます。またそのことによってイエス様が与えている平和というのが私たちに訪れるのです。互いに愛し合いなさいって言われている、その言葉を保っているから私たちは互いに愛し合っている。その言葉にですね、気がつきたいと思います。しかしそうは言っても、私たちが保っているイエス様の言葉というのは、保ち続けるというのは非常に難しいです。すぐ忘れてしまいます。じゃあどうしたらそれを保っていけるんだろうな。自分自身で努力してもこれは無理です。だから今日イエス様が聖霊の働きがそこにあるとおっしゃっているのです。聖霊を送るから、聖霊が御言葉を常に気づかせてくれるから、聖霊は助け手であり弁護者であり、イエス・キリストの言葉を教えてくださる存在だから、それを求めよう、そういうふうに言われています。イエス様の言葉を常に思い出させてくださる、私たちの心の中にあるその言葉を、悲しい時や辛い時や、また傍らに立たせけて、イエス様の言葉はこうだったでしょ、そういうふうに教えてくださる、そういう存在としての聖霊っていうのを送るから、そういうふうに言われているのです。14章の最初のところで、イエス様は私たちを見なし子にはしないと、はっきりおっしゃっています。見捨てないということです。必ず助けて送ってくださる。必ず私たちのことを導いてくださる。そっと傍らに立ち続けて、聖霊が御言葉を語ってくださる。その言葉を常に保っていこう。そういうふうに今日の言葉を読んでいきたいというふうに思います。私たちには傍らにいてくださる存在が必ずある。だからこんな状況の中にあっても正しく立つことができるし、人に仕えていくことができるのだと思うのです。 まあ、熊本地震の支援活動は今も続けられています。まあ、大江教会にもたくさんの支援が届いています。まあ、最近は Facebook や LINE というのがありますから、一言つぶやくとですね、もう流通があるから次の日には届きますよね。この前に何気なくおまんじゅう食べたいってつぶやいたら、おまんじゅう次の日来ましたもんね。あんまりやっぱり余計なこと言っちゃいけないなと反省しておりますですね。だから今度からつぶやくのはですね、何が必要かというとき、お金っていうのが一番いいかなって。まあ、これからお金ですよね。あの熊本のものを買って熊本の経済を支えていくっていうのが一番じゃないかなと。建物にしても何でも、とってもお金ってあまりにもですね、あまり言いたくないですね。いただけるものはいただこうと思いますがですね。ですからたくさんの物資が届けられています。これは便利でした。はい、今アレルギーのミルクがないってなればつぶやけばですね、実は今回送られてきたのは北海道からです。東京にはなかったのです。買い占められてですね、なんで東京で買い占めるかなと思うんですけど、まあ、北海道にはあったんです。まだで北海道から送っていただいたものがあります。あとですね、甲府、諏訪、そういうところから人3泊送って来てくれました。そこにはまだあったんですね。まあ、ですからそういうふうな意味では支援物資はたくさん届きます。でも何もしなかったらこういう山と積まれていくのです。必要な人たちのところに必要なものを届けていく、これは難しいなと本当に思いました。なぜこの大江教会に物資がですね、山となっていないかというと、それはつながりがあるからです。あのお坊さんとか神主さんのつながりがあって、そこに必要なものをみんなこう分けているのでですね、今日はですね、マットレスが40枚来てますのでですね、これもつながりでですね、きっとその方に行くだろうなと思っております。まあ、そういうつながりの中でですね、まあ一つも無駄にしないということをですね、念頭に立っています。でこの出来事の中でですね、まあ私もそうですけども、本当に力づけられた出来事、つながりというのはすごいなと思う出来事があります。まあ、今日修法にも書かせてもらいましたけども、それはですね、笑顔と茶封筒でした。まあ、7月17日日曜日の夜にですね、実はですね、すでに支援物資は届いていた、ここに届いていました。しかもですね、一番必要だった赤ちゃんのものがですね、届いていました。まあ、九州学院にですね、寮生のですね、お父さんが牧師先生で、鹿児島の移住教会のバプテスト教会の牧師先生、麦野先生がですね、車を走らせてですね、もうその時夕方にはもうここにおられたんですね。しかも山とですね、ワゴン車にですね、ベビー用品を積んできてくださったんですね。あれ、お昼ご飯をここでちょっと食べた時に電話がかかって、何か必要なものがないかって言われたので、まあ、その時にですね、ちょっとお耳に挟んでた赤ちゃんのですね、離乳食、ミルク、おむつ、それがない、それをですね、買ってきてください。で届いてたんですね。この速いスピードすごかったなと思います。まあ、その日、移住院協会は教会総会の日だったそうですね。それをですね、すぐやめてきたんですね。まあ、それで右の先生は、いや、それで助かりましたとかおっしゃって、笑っておられましたけどですね、まあ、とにかくですね、紹介はすぐ終わってですね、やってきてくださいました。で、そのご夫婦の笑顔にどれだけですね、もう助けられたかですね、手にいっぱい離乳食とですね、おむつを持った先生たちの顔をやっぱり忘れられないですね。助けて、本当に助けてもらいました。で、次にやってきたのはですね、阿久根教会の代議員のですね、松本大作君だったですね。まあ、礼拝が終わってですね、まあ、夜中、まあ、11時ぐらいだったと思うんです、彼はやってきたんですね。で、まあ、その時前にも電話あって、必要なもの、赤ちゃんのものがないし、水がないと思う。でも水はですね、もうその時すでにですね、阿久根の周辺でももう買い占めになってなかったんですね、17日の段階で。で彼は何をしたかっていうとですね、一般道を通ってですね、すべて自動販売機一個一個寄って、ペットボトルをみんな買ってきてくれたんですね。はい。いやー、もう大変だろうなとですね、一個一個ですね、一つ一つ止まって買ってきて、だから届いた水は冷たかったんですよ。多分熊本市内に入るまで買ってきてくれたんでしょう。で、救援物資と一緒にですね、届けてくれましたですね。阿久根からの道なりを一般道で、自動販売機に寄ってですね、支援活動をしてくれる ていう信仰の友が私たちの中におられるということです。で、帰り際に彼はですね、茶封筒をくれたんですよね。で、彼はですね、これは妻のへそこりを見つけたって先生の支援活動にどうぞ自由に使ってくれと、これから先生お金がいるから自由に使ってくれ。その中の封筒を見た時にですね、もう数えるのやめたんですよね。1万円札と5000円札と1000円札がバーッと入ってたんですよね。まあ多分20万ぐらい入ってたんじゃないでしょうかね。でも数えるのやめようってですね、思ったんですね。で、妻のへそくりって言ってもですね、2年前に彼の奥さんはくも膜下出血で亡くなってんですよね。だからへそくりがあるわけないんだな、多分これは彼の思いやりなんだろうなと思ってですね、なので覚悟を決めたんですですね。もうここで覚悟を決めてですね、もうお金っていうのは必ずですね、神様が用意してくださるから、必要なお金はどんどん使っていこう、まあ、足りなかったら内緒でですね、教会のですね、納骨堂の献金まで使ってやるかなとでもそれぐらい覚悟を決めるってことですよね。でもそれで茶封筒で覚悟を決めさせてもらいました。この2人の方がその日にやってきて、やっぱりですね、大江教会は開かれた教会として支援活動をしていく、そういう覚悟をやっぱりそこでですね、決めさせてもらったんですね。まあ、それでですね、そのお金を使わせてもらって、おむつをですね、福岡からですね、買ってきていただいて、まあ、その時はもうすでに1人について2個しか売ってくれなかったので、いろんな店を回ってですね、おむつを買い集めて届けてくれて、それは全てですね、必要なところに届けられました。ですから、そういうふうなことを経験すると、助けてっていうのは必ずやってくるんだという確信が生まれましたですね。私たちは決して一人ではなくて、キリストにつながっている、そういう人たちにずっと支えられている。それはキリストにつながっているということはですね、私たちは必ずですね、助けが与えられているという、そのことを忘れてはいけないと思います。それが聖霊の働きなんでしょう。聖霊は私たちの教会をですね、必ず助けてくれる、必ずですね、導いてくださる、復活という命を必ず与えてくださる、その確信を今日また私たちはですね、ここにいただいているというふうに思います。私たちにとって父なる神が使わせてくださる聖霊というのは、常に私たちの傍らに立ち続け、苦しい時も悲しい時も傍らにいてイエス様の御言葉を思い出させてくださる。大丈夫、こんなにたくさんの共に、信仰の共に支えられているでしょ、何も心配することないでしょ、何か困ったら大丈夫大丈夫、神様が必ずですね、助けて送ってくださる、そのことをですね、私たちは今日もですね、この御言葉から信じ、そして従っていきたいなと思います。大丈夫、私を信じろ、心を探せるな、あなたには平安がある、そういう言葉を今日イエス様は私たちに語ってくださっているのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天使の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの教会は本当に多くのキリストにつながる者たち、人たちによって支えられています。この被災の状況の中にあっても私たちが支えられている、そして元気をいただいている、どうか私たちもまた、再び元気になった時には多くの人に仕えていくことのできるようなキリスト者となるようにしてください。また今週もあなたと共に歩んでいきます。まだ被災の中にあって苦しんでおられる方が、悲しんでおられる方々の傍らに寄り添うことができるように、どうか主よ、私たち一人一人をそこに使わせてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。